ですね、本店の方、こんにちは、こんばんは、感謝します。ウガンダチームで、使わされていましたけれども、ダイジェスト映像ができましたので、ぜひですね、また見ていただきたいというふうに思います。素晴らしいですね、神様の働きがなく、されてますので、よろしくお願いします。最初は絵が出てこないんですけど、それはなんかわざとやってるみたいな、わざとというか、そういうふうに練習してやるというか。
Thank you.
すごい映像ですね。1000人とか3000人の方々が集まって、空中で持たれたり、たくさんの何百人も来て、牧師の方々が集まって、カンファレンスをされて、ね、すごい神様の働きが、ウガンダにですね、始まってきています。今回ですね、十数年ぶりですが、ベンジャミンさんと、インドの牧師なんですけど、ベンジャミンさんという方が、セットアップしてくださっているんですが、お会いして、あってですね、それで1回目の奉仕があって、その、クセロが何かした後に、なんか急にこう、態度って言いますか、状況が変わってですね、もっとやってほしいってことがあって、それで、クセロももう1回増えて、牧師カウントも増えてってことですね、すごくたくさん習慣が増えて、またそこにこう、たくさんの人が集まっ てですね、ベンジャミンさんが驚くような人がたくさん集まってこられたみたいで、それでベンジャミンさんにとっても驚きだったみたいですね。今後の働きがさらにですね、こう開かれていくんだなということを思いました。また、ですね、癒しもですね、いろんな癒しが、耳の癒しを、ともにあといろんな癒しが起こっていたということですね。あと、救いがですね、たくさんの人が手を挙げていましたけど、たくさんの人が救われているということですね。素晴らしいなと思います。で、一つ特徴としてはですね、聖霊様の働きがすごく顕著に起こっているんですが、ベンジャミンさんが言われるには、踊ったり賛美するのがすごいこう好きで、3時間でもですね、やってる、3時間でも大丈夫なんだけど、その、御言葉ですね、御言葉を聞くのはですね、30分と持ちませんって言われてですね、そう言って、そう言われて奉仕したそうなんですけど、なので、 まだちょっとその御言葉が必要なんだなっていうふうに思うわけですね。で、パロク氏もその御言葉から牧師セミナーの時はセミナー、反物のセミナーしておられましたし、御言葉からメッセージをですね、それぞれで語っておられたんですけど、聖書の言葉、神の言葉が本当にこう深く入っていく必要があるんだなと思いました。またちょっと土着の宗教ともくっついているのもあってですね、それはキリスト教ではありませんっていうふうにベンジャミンさんがこう強く言っておられて、その場に強く言わないとなんかこう分離ができないところがあるみたいなので、ですから今後のなんか課題としてはそういうところがですね、すごく、こう分離されて、さらにこうみんなの、この方々の信仰がですね、こう、政治的になっていくというか、変わっていかれるということがすごくポイントなんだなと思いました。専門家の方に見てくれる方がたくさんおられると思うんですけども、さらにですね、感謝に期待していきたいというふうに思います。で、日本でもですね、こういうこのこれから9月から段階が変わってきていますけども、いろんな方が、たくさんの方々の救いとかですね、いった身近な方々もそうですけど、救いの技とか癒しの技がさらに起こってくるということですね、皆さんで感謝に期待してですね、備えていただきたいと思います。たまの学びもすごく重要なので、ぜひですね、学びたい方は、その電車学校とか、たまの学びもですね、ぜひいらしていただきたいと思います。そして、あとですね、14日から、9月14から19までですね、カンボジアチームというのを使わされていました。で、以前は、平本牧師を副理だとして、こう、言われたんですけども、今回は、礼拝をしたり、また、奉仕があったということですね。で、特に大きいとなった子供たちの、その男の子たちの部屋をですね、家を探しに行ったりされたということなんですけども、で、今後のですね、こう、段階的にこう個人が次の段階の、次の働きとか、次の場所に移っていくですね、段階に入ってきているんだということをですね、言われました。あとは、すごく子供たちが成長していてですね、一人一人こうカウンセリングすることができたということなんですけども、ある子は、僕は通訳者になりたいですね。で、牧師ではないんですけど、その牧師の通訳をして、世界中ですね、回るような、通訳者になりたいっていうふうにしてもらいたいと思うんですね。すごく嬉しかったですね。それを、クメル語から通訳してる前田さんが泣いてたって言ってましたけど、いろんな子供たちもですね、困難や問題がある中で、本当にこう、そういう成長がですね、与えられてきてるかなというふうに思いました。ある子はですね、個人からその脱走っていうか出てしまってですね、それでしばらくは、出ていたんですけど、やはりこう、食べ物とか何もなくて、それで、結構、本当は人種のところにつけられて、またですね、戻ってきて、でもそれから、ずっと個人にですね、向いてることがなくなったということなんですけど、その出ていたことも益になったんですが、いろんなことがですね、やっぱり年がらになってくるので、許されてきて、そうなんですけど、その中で神様はですね、この人を愛して、本当に導いておられるんだなというところを思いました。ですね。ですね、あと、さらにやっぱりこう、子どもたちのケアっていうのが重要だなと思います。またさらに広いところですね、与えられていきたいと思います。来週ですね、ちょっとまた映像が見れると思いますので、またぜひですね、楽しみにしていただきたいと思います。それとですね、今週までですね、28日まで、福岡高校の、第3弾の2階ロビーでですね、この、パネル展がですね、持たれています。福島に児童養護施設をということで、支援パネル展なんですけども、ぜひですね、最後までこういろんな方々が見られて、また被災した子どもたちのですね、本当に助けとなってくださるようにですね、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。それがあります。28日は提供に撤収に行きますけど、ぜひまたパートナーの方々ですね、行くんですけども、そして、それから10月の、地方にもありますけど、13、14とですね、福岡県主催の、フェスタがあります。今年初めてということなんですけど、NPO 団体とか企業を集めた70ぐらいの、ね、団体を集めて、大掛かりのですね、フェスタが、あります。で、何かこう、社会の中で、こう、 何かしたいとか、そういう方々がですね、たくさんこう加わっていくことができるようなその環境づくりをですね、目指してみたいで、福岡教場共に助けるとかなんですけど、教場ですね、社会づくりフェスタという名前なんですけども、ぜひお見てください。そして13日はですね、初日の13日の土曜日の夕方ですね、17時半から、16時まで、18時までですね、チャリティーライブをですね、そこで行われるということですので、ぜひですね、いろんな方々がですね、聞いてくださるようにですね、応援していただきたいと思います。で、NPO 団体は私たちがこう支援するという形なんですけれども、本当にこう、その中で、たくさんの方々ですね、個人の働きや、児童養護施設の働きのためにですね、知られて、このまた、パートナーになられたりですね、力になっていただければなと思っております。で、またいろんな、団体も入っているので、例えばそのカンボジアの、地雷撤去のですね、この NPO 団体の方とか、フィリピンの、マニラのスラム街の女性や子どもたちを助けるような働きをしている方々、いろんな方々が入っていて、で、私たちの国としてはこのグローバル&コミュニティというそういう国があって、その中にいくつもこうテントがあって、展示があるんですけど、またこっちはですね、震災とかそっちの関係とか、あとこっちはエコとかですね、生活の方の、NPO とか、いろんなのがあってですね、野良猫を助けるとかですね、いろんなのがあるみたいなんですけど、いろんなのがあって、でその他にステージがあって、まだその人種企画っていうんですけど、さっき言いました、なんですか、チャリティーライブを、ね、するようなことがですね、できるようになっているということなんですね、ぜひ期待していただきたいと思います。ちょっと少し先なので、寒くならないようにですね、天気も雨降ったり、風も来ないように、ぜひ応援していただきたいと思います。ぜひ参加していってですね、いただきたいと思います。それと、10月、ちょっと話を前後しますけど、10月8日ですね、祭日に田村清元牧師、このまさともビルですね、この場所に、来られますので、ぜひですね、お祈りして、たくさんの方誘っていただきたいと思います。今回はですね、午前中の集会になるんですけども、祭日なので、ぜひお仕事の方もですね、ぜひいらしていただいてです、ね、10時から、8日の10時から行いますので、ぜひですね、誘っていらしていただきたいと思います。この場所は狭いんですけど、インターネットに出せることもできますし、また、ぜひここいっぱいにですね、いろんな方々が来ていただいてですね、カリスマの恵みとか、御言葉の恵みを受けていただきたいなというですね、思っています。それとですね、主語のに書いたんですけども、八代教会ですね、八代にこの教会があるんですけど、八代教会の、フェイス松本牧師ですね、女性牧師さんですけど、その方のご主人が紹介されました。今日、前夜式で明日、告別式ということなんですけども、弊社は電子牧師はですね、出資されますけども、熊本のですね、ぜひお願いください。ご主人も救われていて、洗礼も、洗礼も受けておられて、ね、洗礼のバクテスマも受けておられて、最近ですね、おられたということなんですけども、神様もですね、この時に召されたところがあると思うんですけども、ぜひですね、取り出していただきたいと思います。私も月曜日ですね、行きたいと思っていますけれども、ぜひですね、お願いください。今週 の29日ですね、土曜日ですけれども、午前中に、地高法でですね、平仁武牧師のですね、結婚式が行われます。土曜日にしても変わりますけど、これからの歩みのためにもですね、ぜひ応援していっていただきたいというふうに思います。そうですね。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今週まで、すみません、もう一つですね、離婚新聞が出てますけども、ぜひいただきたいと思います。 戦後から12章、停戦期が始まったと言っています。それから、子ども病院ですね、ロビン・コーさんとしたことがですね、記事にも載せていただいていると思ってますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。子ども病院のロビン・コーさんのことの記事だと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思います。ルカの福音書のですね、中五章ですね、これを読んでいただきました。ビデオの形で御言葉がですね、まだ聞いてないかもしれないですけど、ルカの福音書の15章の11節からですね、24節までですね、お読みしました。で、今日は放蕩息子というですね、有名なこの箇所なんですけれども、そこからですね、お話をしていきたいというふうに思います。で、今日悔い改めということについて質問したいと思うんですけども、インターネットで例えばですね、悔い改めって聞くとですね、ほとんどキリスト教のことがダーッと出てくるんですね。で、昨日やってみたらですね、時々ところどころ違うんですけど、例えばソフトバンクの孫社長はですね、今スマホも iPad も、iPhone を持ってない人は悔い改めてくださいって言われてですね、それは法人での その集会で言ったということで、今情報社会でそういうものをちゃんと持たないで仕事ができませんっていう意味だと思うんですけども、そういうふうにちょっと出てきてましたけど、悔い改めっていろんなところで使われていてですね、いますけども、圧倒的にですね、キリスト教 の, 関連 の, サイトが多いんですね、悔い改め。それはやっぱりこうキリスト教用語だと思うんですけども、それはイエス様がですね、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、そして、罪のないイエス様の十字架、この地上に来てくださって、十字架にかかってくださって身代わりになってくださいました。で、そのイエス様を私たちが信じるときに罪を悔い改めて信じるときに罪を許されて、そして永遠の命が与えられているわけですね。で、この素晴らしい恵みが私たちに与えられているわけなんですけど、それはこの一つ、悔い改めるということを通してですね、与えられてくるものであるということですね。で、まあ、悔い改めるということに関してですね、こう短く見ていきたいというふうに思います。で、今日、ルカの福音書の、15章の11節からまた読みしていきたいと思います。11節からします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私の財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかも求めて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水の上に財産を使ってしまった。ここでですね、ある、裕福なお金持ちのお宅だと思うんですけども、その、息子が2人いるですね、その家庭があって、そして弟がですね、お父さんが生きているにもかかわらず財産の分け前をくださいと言ったわけなんですね。親としてはですね、本当に嬉しくないことだと思うんですけれども、当時のその、決まりっていうか、そういうのでですね、お父さんが生きている間に財産分けする場合は、お父さんが3分の1、それから、その例えばこの場合だったらお兄さんが3分の1、弟が3分の1という形ですね。そういう形の分け方をするみたいなんですけども、お父さんの決まり、財産の決まりくださいって言うんですね、言った時に、お父さんはですね、何も言わないで身体をですね、分けてやったんですね。そんなことをしたらですね、こうなる、ああなる、こうなる、こうなる、ああなるってですね、こう、すごくそういうことを言ったんじゃなくて、そのままこう、分けたんですね。おそらくきっとそこに止めてもですね、この弟の心はですね、お父さんから離れていったので、ですね、と思ったんでしょうね。そして、その幾日も経たないときにですね、さっさと荷物をまとめて、そして遠い国に旅立っていったということなんですね。つまり、お父さんの目の届かないところに行って、湯水のようにですね、遊んでこう暮らしていったということなんですね。で、それはですね、本当に弟息子にとってこう楽しい毎日だったと思うんですね。でも罪というのはこう楽しいものでもあるわけですね。なので私たちは注意する必要があるんですけど、その時はこう本当に罪だとあまりこう自覚しなかったりですね、する時もあるんですが、でも それは買い取りがあるということなんですね。先日セミナーがですね、今日も第3回の癒しのセミナーが東京で、スネルゴイセラピアっていうですね、マガシ教会の、新井先生ですね、新井先生、癒しの働きをしてこられた方ですけど、その方がされるんですけど、前回だったでしょうか、いろんなですね、もう善っていうですね、話したと思うんですけど、善っていうことに関してはですね、いろんなですね、学びがなされていて、善とは何ぞやっていうことですね、いろんなこう、施設とか学びがなされてるんですけど、悪ってことに関してはですね、その学びのですね、本とかそういうものはないっていうんですね。なぜかというと、みんな悪いことは教えなくても知ってるからっていうことなんですけど、で、この弟の息子はですね、もう好き放題ですね、していたわけなんです。でも、ですね、その後ですね、こう問題が起こってくるんですね。14の節、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。で、その後ですね、こう問題が起こっていってしまって、彼はあんなにたくさんあった財産ももうすっかりなくなってしまって、食べるのも困ってきてしまったんですね。で、その時に、15節、それでその国にある人のもとに身を寄せたところを、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼の周りにいたいろんな友達とかですね、お金のある時に周りにいた人たちがみんないなくなっちゃったんですね。お金がなくなったらその縁も切れるじゃないですけど、いなくなってしまって、そしてその仕方がないので、ある人のもとに行ったら、豚の世話をですね、させられたということなんですね。で、イスラエル人にとっては豚は汚れた動物であるわけですね。なので、最低の仕事ということになるんですけども、そういった仕事をですね、しなければならなくなったわけなんですね。そして、16節、彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかったと。で、ですね、第一ライブにですね、どういうことをして、何を食べたことありますかとか聞いてしまったんですけど、後で妻にですね、そんな失礼なこと聞くなと怒られましたですね、その家畜に与えるものをですね、食べたことあるかとかですね、申し訳なかったなと思いますけど、ただ、食べた人があるって聞いたので、あまり美味しくないから家畜の餌なんでしょうけど、でもその稲穂の前さえですね、腹をですね、満たせ、それでもですね、誰一人彼に与えることはなかったということですね。私も豚の世話をしたことがあるんですけども、その時はですね、私はこの小豚の方じゃなくて大きいですね、オスの豚の方の世話をしたんですね。そしたらすごい大変だったんですね。豚っていうのはその人間の肌にほとんどですね、動物の中で一番こう人間の肌に近いと言われていて、人間の皮膚の一生懸命使われたりするわけですけど、あと化粧品とかの、その実験に使われたりするわけなんですけど、ただそれに近いだけあってですね、こう糞も臭い、人間並みに臭いんですね。で、そういう似たような匂いがあってですね、すごく大変なんですね。そして私は大きい豚だったので、オスのすごい大きい豚ですね、タメ豚っていうんですか、そういうのだったので、もうイノシシみたいなんですね、でかくて。で、それに疲れたらもう死んでしまうんですね、大きい豚ですね。だから毎夜大変なんですけど、怒らせないんですね、そうやって入ってですね。で、こう、糞を処理してですね、それで、すみません、失礼しますみたいな感じで、入っていってですね、こう、きれいにして、それで、やっと出ていくっていうですね。で、餌もですね、ここは稲穂豆なんですけど、やはりこう、豆を潰したようなものとか、それから米ぬかですね、ああいうものをこう、あげて、それでそれをですね、食べるんですけども、やっぱり豚の世話って、ですね、養豚家の方には失礼なんですけど、養豚家は今もっときれいにこうされてるんだろうけど、個人的にはちょっと嫌だなって思うわけなんですね。で、本当にですね、きれいな着物を着て、そして本当にこう遊び歩いてた人がですね、本当にこう堆肥にまみれてですね、汚い格好をして食べるものもなくてですね、本当にですね、こう惨めな状況になってしまったようですね。でも誰一人彼にやってようとしなかったということですね。で、本当にお金がなくなった時のこの惨めさっていうのですね、また人々が離れてしまったっていうのですね、彼はこう体験しなければならなかったんですね。で、しかし、17節ですね、罠に帰った時、で、罪を犯している時はですね、こう、ある意味こう、麻痺していて、 恐ろしいことなんですけど、罪が分からなかったりするときもあるんですけど、彼はこう本当に苦しい状況になったときに我に返ったんですね。そして罪が分かって、そして父のところには、17節ですね、父のところにはパンの有り余っている人にも大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだって言って、だって父のところにこう言って、言ってこう言う、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人は一人にしてください。もう自分のプライドもですね、何をかも捨てて、もうですね、本当にこう、本当にすいませんでした。もう雇い人は一人にして、どうか雇ってくださいって言うんですね、言って雇ってもらおうって言うんですね、思うわけなんです。そして、そのここで妻をこう、彼は、後悔するわけじゃなくて、こう、悔い改めたんですね。本当に悪かったと思って。そして、実際にこの、20節、こうしてお父さん、彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったとあります。なので、悪かったと思って、思っただけじゃなくて、行動を起こしてお父さんのもとに帰っていったわけなんですね。悔い改めっていうのはですね、もちろんこの悔いっていうこともあるんですけど、その、改めるってなるように、その、方向を変えるっていう意味があるんですね。何かこう、していたことをやめて方向を変えるとかですね、そういう意味なのです。他の福音書ではですね、皆さん知ってる方もあると思うんですけど、お兄さんと弟がいてですね、そして、今日畑に行ってくれって言ったらですね、お兄さんはですね、いいですよ、はい、わかりましたって言ったけど行かなかった。でも弟はですね、行きたくありませんって言って断ったんですけど、あとはまた悪かったと思って出かけて行った。どちらがその主人のですね、父さんの言った通りしたでしょうって言った時に弟だった。主税人や遊女たちの方が先にあったまで神の国に入っているってカフェス様は言われたんですけど、このお兄さんは行きますって言ったけど行かなかった。で弟は行きたくありませんって言って断ったんですけど、ある後から悪かったと思って実際は行ったってことなんですね。でこのクリアラカメっていうのはその、ある何ていうんですか、こう行動を伴ったり方向転換をですねしていくことであるってことなんですね。でだったんですね。でここでですね、弟息子は悪かったと思って、そして悔い改めて、そして実際にお父さんのもとにこう帰っていったわけなんですね。そして、20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところは、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き、口づけした。で、お父さんはですね、まだ遠くに彼がですね、家に帰ってきて、まだ遠くに見えたときにですね、もう見つけてですね、お父さんの方からこう走り寄っていって、抱き、口づけしたって言うんですね、この豚で、ドロドロ豚のですね、この、できたなかったですね、こう体を本当に抱きしめてあげたっていうことなんですね。でそれはもう毎日毎日、お父さんは分かっていたんだと思うんですね、弟が、遊びたくて家を出て行ってもですね、必ずこう心配して帰ってくると思ってですね、また帰ってきてほしいと思って、そしていつもこう弟が出て行った、弟息子が出て行った方向を見てですね、こう今日は帰ってくるんじゃないか、今日は帰ってくるんじゃないかと思ってですね、いつもこう見ていたということなんですね。で本当にですね、お父さん待っていたんです。なのでまだちょっとしかですね、家まで遠かったのにパッと見た時にですね、もう変わり果てた姿だったと思うんですけども、弟を息子だ、自分の息子だってすぐ分かってその飛んでいったんですね。そして抱きしめてですね、かわいそうに思いとあります。で神様って方は私たちが罪を犯して、そして自業自得でですね、ひどい状況になってたとしてもですね、それをかわいそうに思ってくださる方であり、そして哀れですね、哀れの心を持って見てくださる方なんですね。罪は嫌われるんですけど、でも神様は私たちを愛しておられる方なんですね。でそのままを、走り寄って彼を口づけしたとあるように、私たちが、どんな姿であったとしてもですね、そのままを愛してくださったんですね。で皆さんですね、自分の欠点とか自分の嫌なところとかですね、いろいろあると思うんです。でも罪の部分であると思うんですね、まあ、弱いところとかもあると思うんですけど、でも神様は私たちの弱いところも、ご存知でありますし、また そのままを愛してくださっているわけなんですね。まあ、私たちはその人の前にですね、悪いところを見せないようにします。 人前でなるべく悪いところを見せようという人はいないと思うんですね。でも人前ではそのなるべく悪いところ、欠点を見せないようにするわけです。それは人から嫌われたくない、また人に受け入れられたい、ですね、からなんですね。でも神様は私たちのそのままの姿ですね、本当にこう素の姿というかですね、知っておられ、またそのままを愛してくださっているわけなんですね。まあ、ただですね、そのままでいいっていうことではなくて、私たちがこう罪にとらわれていたら罪から解放していかれますし、霊的なのですね、悪霊にとらわれていたら悪霊から解放してくださいますし、心の傷があったら心の傷からこう解放していってくださる方なんですね。なので、神様はそのまま私たちを愛してですね、導いてくださる方ですね。私は死の時間のこの教会にですね、東京の教会に初めて来た時に、1ヶ月ぐらいですね、こう礼拝に出るんですけど、涙が出て止まらないんですね、3分の時に。で、なんかもう30過ぎてですね、こうかっこ悪いなって自分でですね、思うんですけど、礼拝に行くとですね、涙が出て止まらないんですね。1ヶ月ぐらい続きまして、でも後から見るとですね、なんかその時にいろんなこう心の傷っていうのもだいぶ癒されたんだなって思うんですね。で、ということがありました。で、本当に神様は私たちをそのままで愛してくださっていて、そのままで受け取ってくださるんです。そして癒していってくださり、解放してくださるということをですね、覚えていただきます。そして、21節です。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しましたが、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。はっきりとですね、罪を告白したわけなんですね。でも、その時に、そうですね。で、後で見ますけど、罪を告白するってことすると重要なんですね。そして22です。ところが父はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。で、なんとお父さんはですね、息子がそう言った時に、だから私は言ったじゃないかとかですね、さら見ろとかですね、お父さん思った通りだとかですね、そういうふうにこう言わなかったわけなんですね。で、悔い改めてきたときに、急いで一番いい着物をですね、持ってきなさいっていうふうに言って、そして、つまり、全部、息子の権利とか、それを全部ですね、こう元通りにしてくださったんですね。指輪をはめさせてくれてですね、靴をはめさせてくれてですね。この汚い豚で汚れたですね、豚の糞で汚れた服を脱いでですね、本当に息子として、また、私の息子だって言ってですね、こう言ってくれたわけなんですね。で、私たちはなんかこう神様に対してこうとてもマイナスなイメージを持ったりしてしまってですね、特に日本人はやっぱりこう真面目なので、神様のところに行ったらまた怒られるんじゃないかとかですね、やっぱり思ったり、もう私は罪を犯しましたって言ったら、バカ野郎って言って怒られるんじゃないかとかですね、そういうふうに思ってしまうんですけれども、でも神様はですね、悔い改める、本当に悔い改めるものなんですね。祝福してくださる、本当に喜んでくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。今、大牟田に引っ越されて、大牟田教会ですね、今度、パウロ氏が来られたんですね、安置はなされるんですけど、大牟田教会に二等牧師ってですね、おられますけども、奥さんが今、車椅子におられるんですけども、生活してるんですが、結婚したこの子と話してくださったことがあるんですね。それは、いろいろお二人の施設とかに行っておられた、体不自由なので施設とかに行っておられたんですけど、7年間ですね、付き合いしていたそうです。で、その時はすごくですね、仲が良くて、ですね、でも結婚しようかっていうことになって、結婚しようっていうことになっていったみたいなんですけど、その時にちょうど奥様がですね、友達に誘われて教会に行くようになって、そして A さんは信じたんですね。それで、移動牧師も誘われて、で、教会にこう行くようになったと思うんですね。そしたらですね、その時からですね、喧嘩ばっかりするようになってしまってですね、非常にこう、険悪な状況になってしまいました。それまでちょっと仲良かったのに、こう、喧嘩、会うと喧嘩ばっかりしてしまって、でも、あまりにもその、こう、なんていうか、こう、顕著なので、まあ、そのご両親ももう結婚無理なんじゃないかと思ったり、周りの人たちもですね、こう心配してですね、非常にこう心配したそうなんですけども、でもその時にですね、こう、伊藤牧師はこう、悩んだわけなんですけども、で、その時にこう、相談に行ったそうなんですよ、牧師のところですね。で、その相談に行ったところは良かったっていうふうに本人は言ってましたけど、牧師のところに行ったらですね、そしたら、 伊藤さん、神様は妬む神様なんですよって言われたそうです。妬むんですね。妬む。で、伊藤牧師は神様でも妬むのかと思ってですね、びっくりしたっていうその時ですね、言ってましたけど、まあ、確かにこう妬む神であるとかいう言葉で聖書に書かれています。神様は私たちを妬むほど愛しておられるということなんですね。なので、伊藤牧師はその頃です、お坊さんになろうと思ってたんですね。それでそのお坊さんの道を行こうとしてたんですね。でもあるお葬式でお坊さんがあまりにもぼったくるので、お金をですね、それでつまずいて、でもうでそれでもうやりたくないと思ったみたいなんですけど、ただその、どっちかというとそっちの方に行こうとしてたんですね。で、神様は、神様をだけを、本当の神様だけを礼拝し、神様だけに仕えて、ことをですね、神様に喜ばれるんですよってですね、こう二股かけるとかじゃなくてですね、神様、誠の神様で、妬む神様なんですっていうことを言われて、その時は、はっとしてですね、あ、自分は妬むほど神様に愛されてるんだってことが分かってですね、そして罪を悔い改めてですね、その宗教を捨てて、そして本当の神様だけをこう礼拝するようになったんですね。そして洗礼を受けたんですね。そしたらですね、パタッとその喧嘩がやまって、やんで、そこからまたこう仲良くなってですね、結婚されていたということなんですけども、そこでですね、そのまあ悔い改めにこう導かれていたんですけども、神様は私たちを本当に愛しておられて、でもその罪をそのままにないがしろにする方ではないわけなんですね。なので、私たちはその悔い改めることとしてですね、こう祝福を受けていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それほど神様は私たちのことを愛しておられるっていうことですね。覚えていただきたいと思います。そして、ここでですね、23節、こういった子牛を引いてきて放りなさい、食べていようではないかです、ね。この息子は死んでいたのが一回いなくなっていたのが見つかったのだから、そして彼らは祝宴を始めることです。で、本当にこう喜んで、ですね、祝宴をですね、こう始めていったということなんですね。ですから、本当に神様に喜ばれたんですね。なぜこういうふうにイエス様が例えられたのかというと、ちょっと前後するんですが、15章のですね、1節のところからちょっと見ていただきたいと思うんですけども、15章1節で、さて、主税人たちが、罪人たちがみんなイエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、バリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒に作る。で、こういうふうに言われたときに、このですね、99匹より1匹の羊とか、銀貨のですね、10個持っていて1個なくして、またそれが見つかった話とか、そしてこの今日のですね、冒頭息子の話はイエス様がされたわけなんです。イエス様を、こんなイエス様、イエスキリストはこの罪人たちと一緒にこう食事までそれを受け入れるっていうことを見てですね、すごく批判した人たち、つぶやいた人たちがいたんですけど、いや、そうじゃなくて、神様はその悔い改める人を喜ばれるんだっていうことですね。誰でも罪人なんですけども、誰でも失敗をするわけなんですけど、でも、悔い改める人を本当に悔い改めることを喜ばれるんだ、罪人を愛、でも罪人を愛していて、その罪人は悔い改めることを喜ばれるんだということをですね、イエス様がここで教えてくださっているわけなんですね。で、悔い改めるというのはすごい大きな恵みであるということをですね、覚えていただきたいと思います。一箇所ですね、ちょっと開きたいと思うんですけども、終わりの方ですね、ヨハネの手紙の第1の、1章ですね。ヨハネの手紙第1の1章の9節ですね。8節から見せましょうかね。ヨハネの手紙第1章の8節9節ですね。3番の方は465ページになりますけども、お読みします。ヨハネの手紙第1の1章8節から、もし、罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、ここで自分の罪をこう言い表すなんですね。神様は真実で正しい方ですから、そのとあります。なので、私たちはこう神様に言うっていうことですね。さっき、夫の息子はお父さんにこう、私は罪を犯しましたって告白しましたけども、私たちも神様に言う、告白するっていうことがですね、重要であります。そして、そう、 罪を言い出して悔い改めるならば、その罪を許して、そして許すだけじゃなくて、その全ての中から私たちを清めてくださいますとあります。なので、私たちはこう悔い改めるときに、罪は、その一つ一つの罪は許されるんですね。で、繰り返しなんかこうやってしまう罪ってあるわけですけど、そしてでもそれもその諦めないっていうかですね、何度でも悔い改めていく必要があるんですね。何度でも許してくださるんですね。その悔い改めっていうのは、回数券じゃなくて定期券だって、この間バルクス言っておりましたけど、何度でもですね、まあ、定期券はまだ期限がありますけど、悔い改めは期限のない定期券なんですね。なので、定期じゃない券っていうか、オールマイティの件なので、100回罪を犯したら、100回悔い改めれば、100回許してくださるんですね。そして、その許すだけじゃなくて、清めてくださって、新しくしていってくださって、そして、一度も罪を犯したことのないものを義とするってありますからですね、羊の、下に我ってこう書いて義って言いますけど、その、イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったので、こう私たちは一度も罪を犯したことのないものの祝福を受ける。だから、一度も罪を犯したことのない祈りとして神様を聞いてくださるということなんですね。なので、私たちは悔い改めるときに、その祝福と恵みに預かっていくということをですね、覚えていきたいと思います。ですから、私たちこう思い当たる限りですね、罪に関してはこう悔い改め、また示されたときにですね、罪をこう認めて、悔い改めるということをですね、話していきたいというふうに思います。で、その時に神様がですね、働かれるということをですね、覚えていただきたいと思います。前お話しましたけど、そのイザヤ牧師はですね、長崎教会ですね、娘さんの熱が3日間下がらなくてですね、お医者さんもわからないと言われて、これは霊的なアタックだと思ったんですけど、でも、まず祈っている時に、悔い改めに導かれてですね、あなたは妻を裁いているって、逆に奥さんの方はですね、あなたは夫を責めているっていうふうに示されて、2人とも悔い改めたんですね。その直後も熱が、3日間下がらなかった熱が下がって、こうその祈りが癒してくださいという2人の祈りが聞かれたというお話をされましたけど、やはりこう悔い改めることを通してですね、私たちは本当にこう神様の恵みを見ますし、本当に祝福を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。で、最後にダビデの話をしたいと思うんですけど、ダビデはですね、旧約の聖書の中で最も祝福されたですね、王様であり、神様の祝福を受けた方だと思うんですけど、ダビデはでも姦淫の罪を犯したんですね。バテシバとですね、よその、奥さんを見初めて、姦淫の罪を犯してしまうんですね。で、そしてそれだけじゃなくて、それを隠そうとしてですね、一つの罪がまた罪を生んでですね、そのご主人のウリアをですね、戦場から呼び出してですね、そして自分の家に帰らそうとするんですね、自分の罪を隠そうとしてですね。そしたら、ウリアが自分の主君も戦争に行ってるのに、自分だけその家に帰って妻と寝るわけにいきませんと言ってですね、家に帰らないんですね。本当にウリアとしてはこう忠実な人だったんですけど、そしたらダビデはですね、今度はですね、それがうまくいかないと分かったら、こう手紙を持たせてですね、ヨアブのですね、隊長に、ヨアブに手紙を持たせてですね、ウリアに持たせて、最前線のところに行って、ウリアが死ぬようにしろってですね、こう手紙を書くわけですね。ですから、ウリアは自分が殺される手紙を持ってヨアブのところに帰っていく、主人の、その上司のところに帰っていくわけです。そして殺されて、貧乏によって死んでしまうわけなんですけども、なので、ダビデは姦淫と、そして殺人のですね、しかもすごく汚いやり方をして、殺した、そういう大きな罪を犯した人だったんですね。でもその後ですね、この預言者ナタンが来て、彼の罪をこう責めるわけですね。で、その時にすぐ彼は悔い改めます。そして、その悔い改めというのは本当の悔い改めだったんですね。というのは、そのバテシバとの間に生まれた子供があったんですけど、その子は死んでしまうんですね、病気で。で、その時に、でも彼は一言も神様にですね、愚痴とか文句とか言ってないんですね。で、私は彼の子供のところに行けるけど、このまま私のところに来ることはできないと言ってですね、そこでも悔い改めるわけなんですけども、でも、ダビデの悔い改めは本当に、神の前に本当に悔い改めたので、ダビデの制裁の子とか、たくさんダビデの子供がこういたわけですけども、その中でですね、制裁の子もたくさんいたのに、 そのバテシャバの次の子ですね、この長男っていうか、最初の子は死んで、その次の子の時に、その次の子である子ソロモンですね、次の王様になった、ダビデの次の王様になっていったわけなんですね。普通そんなことはありえないですし、そんなことは許されないことでありますし、人間的にですね、そんなことはしちゃいけないことであるわけですね。でも神様はそのようにしてくださったんですね。そしてソロモンが最も栄えた王としてですね、用いていかれたわけです。で、本当に私たちの思いとは違う。神様は本当に憐れみ深い方であり、これが本当に十字架の恵みであるんですね。新約的に言うとですね、考えられないというんですね。で、私はこう、罪を犯すんですが、本当に悔い改めるときに、神様は考えられない恵みを持って私たちを導いてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。なので、私たちのですね、皆さんもですね、こう、私たち一つの他の人の罪を許し、許せない人がいたらですね、そのことを感謝してですね、そのことを神様に感謝していただきたいと思います。そして神様がその中でその逆転の勝利を表してくださいますので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。どうぞ主が導いてくださり、また私たちは真実な声やかのダビデのように、することができるように、どうぞ導いてください。皆さん、方向を変えることができ、そして本当にあなたに声に従っていけるように導いてください。皆さん、誰でも罪を犯しますし、失敗もしますけども、本当に罪は認め、また失敗を認め、また悔い改めていけるように、どうぞ導いてください。そして本当に神様の恵みをこう日々新しく変えていくことができるように、どうぞ導いてください。また誰でも考えられない恵みを、私たち一人一人はさらに受け、神様の恵みと憐れみの中で、本当にこう、生涯を全うしていくことができるように、また働きを全うしていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところのある方は、その向こうにいて手を挙げてみてください。また、罪がある妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお願いしてみましょう。お願いします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病を癒し、精神の病を癒し、神様のご柔軟な技を私たち一人一人に話してください。疲れている方、疲れを癒してください。また、この問題の中にある方、問題の解決を与えてください。お願いします。また、悲しんでいる方、悲しみを喜びに変えてください。主が与えてくださることをお願いします。イエス・キリストの皆によって、病になるものを死から、イエス・キリストの一人一人の体と精神の水、イエス・キリストの皆によって、癒され、癒され、癒され、癒され、自律神経のためにします。イエス・キリストのその方々の自律神経の働きを正常の状態に、この精神と体のバランスをイエス・キリストの皆によって正常の状態に、神経の皮膚のような症状から、それから不利な症状、体の出てくる症状をイエス・キリストの皆によって癒され、癒され、癒され、アトピーや、また、アレルギー体質を出せるとか、この症や、これの体に対してはイエス・キリストの皆によって私たち一人一人の力です。誰かの言葉を私に求めなさいと称されます。私あなたたちの約束の言葉、そのあなたのこの求めに対する約束の言葉を与えると称されます。誰かはこの自分のことではなくて、他の人のことで悲しんでいますが、そのことを感謝していきなさいとおっしゃっております。あなたの感謝を通して、私の栄光を、あなたが祈っている方のために、方に表し、私の栄光を表すとおっしゃっております。皆さんの時を感謝します。腰痛のためにします。腰の割り方に当たります。イエス・キリストのその方の腰のためにも正常の状態になります。問題を見ている方は、一人一人の体をイエス・キリストの栄光で癒され、癒され、感謝します。エスタのご案内によってお願いします。アメン。立ち返りさせてください。 に恋に弱くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今に毎一度、私たち一同と共に、常しえまでありますように。アーメン。それでは、主報のお知らせをいたします。どうしてもなってみましょうか。